熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を待ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ12月もね、真ん中になりまして、もう残すところあとね2週間ぐらいですか。もうね、早いもんですね。もうでもその前にクリスマスっていうイベントもあります。イベントっていうかね、ありますけど、まあ、私アニグローバルエデュケーションの、ね、教室で、特に英語スクールの方ではサンタさんへのお手紙というイベントをやってまして、この時期サンタさんへの、ね、お手紙を書くということで、教室にボックスが設置されてまして、クリスマスカラーのボックスで、そこに、子供たちが、まあ、授業時間以外のところでね、来た時に、サンタさんへのメッセージだったり、お手紙、まあ、メリークリスマスを書いて送ると。で、まあ、箱に投函して、まあ、お手紙するというイベントをやってまして、これがですね毎年やってるんですけど、まあ、案外こう、まあ、みんなねやりたい子が多く、やりたいとかやっぱり、興味があったりとか、そこにお手紙する子が年々増えてまして、まあ、これが始まると私もなんかクリスマス12月だなっていうのをちょっと意識しますね。なんかこれをちょうどね、私たち英語スクールアニっていうのは直接校舎を運営しているところと、まあ FC というか加盟校さんといって、まあ私たちのやり方で授業をやってる塾が全国に結構あるんですけど、その塾さんの中でも、塾さんとかその学童さんとかもあるかな、そういう学童さんとかの中でもこの企画をやってもらってると、毎年続々とねこの時期にですねサンタレターっていうかね、豊橋へ全国から届くというね、そういうことで盛り上がってまして、これが来るとね本当にクリスマス来るな、まあ12月ももう真ん中過ぎだなっていうようなね、イメージになりますので、まああっという間の1年をね、本当にこうなんかクリスマス来ること自体は嫌じゃないですけど、嫌じゃないって変な言い方ですけど、まあね、1年が早くなってくるなっていう実感するのが、まあね、特にイベントなんか何回も繰り重ねると思いますよね。でもちなみにやっぱりネイティブの先生たちもねそうだし、まあ特に文化違いどですけど、まあ日本でもねクリスマスっていうのは家族でお祝いしたりしますけれども、それ以上にやっぱりまあ海外とかでは特にクリスマスってすごく大事な国は多くて、やはりもっと日本なんかでもっともっとクリスマスを大事にしてるっていうかね、まあ、そういう雰囲気ありますよね。もう本当にここで家族と会うんだとか、そこで一緒にいるんだっていうような話が多くて、どっちかっていうと、まあ、前もちょっと言ったかもしれないけど、お正月に日本人って働くのっていうのはあんまりないじゃないですか。まあ、クリスマスはお仕事してる人結構いるけど、どっちかってイメージは逆かなって思いますね。クリスマスはちょっともう働くとか考えられないみたいな。お正月は1日から、まあ、働いてもみたいな、それは1日からというよりお正月の方が、まあ、お正月って言わないけど新年はまだいいかなみたいな。学校もね結構新年から1日はやってたりとかね結構しますんで、そういうちょっと文化の違いなんかもねちょっとあるはあるんで、まあ、特にね私たち外国先生とか多いので、まあ、そういうことは普段ねすごい感じてますね。はい、まあ、クリスマスの前日が放送なんで、あ、クリスマスイブかな、イブイブぐらいで放送なんで、まあ、その前にちょっとね、触れとかないと、その頃には盛り上がりもピークだと思いますんで、はい、まあ、そんな話をしながらですね、全然クリスマスでまだないですが、今日はですね番組をまた進めていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp または安波 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、あと年末年始ね、年末年始じゃないな、まだ年末ですね、いろいろどんなことあるようでも構いませんので、幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時16分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。はいね、もう12月もね、先ほど言いましたけれども、もう残すところあとわずかですよね。皆さんどうでした、どうでした、まだ早いかどうでしたってこともないですけどね、まあね、こっからね、めっちゃ言うように受験シーズンもね、どんどんどんどん本番になっていくし、まあ私たちはとにかく気を抜けない時期になってきますから、まあそれはそれとしてね、先ほどのクリスマスのイベントなんかもやりながら、ちょっとね、そういう空気感でなかなか難しいんですよね、緊張感はね。まあまあそれはそれ、これはこれで、まあそのやっぱり目指すところとか目標も違いますから、そして、その時のね雰囲気ってやっぱり、まあちっちゃい子とか小学生ぐらいの子たちとね、また時期的にも受験生とか、まあ大きくなってくると違ってくると思うんですけど、うん、ただまあ今ね、アニーグローバルエデュケーション全校舎、ほぼほぼ入り口のところはね、ハロウィンの時はなんか結構バルーンで、またそれも結構ハロウィン仕様になってたんですけど、入り口はね、今バルーンメリークリスマス、クリスマスバージョンで、皆さんをお出迎えして、教室入ると、まあバルーンが、バルーン、クリスマスカラーのバルーンがですね、お出迎えをしてくれてると。まあちょっと雰囲気はね、クリスマスモードで、まああと1週間ですからね、やっぱり、まあだんだんこう迫ってくると、なんか置いてある景色は同じなんですけど、雰囲気とか気分はね、だんだんこう盛り上がってくるような感じでいますので、まあね、またもしお時間ある人覗いていただくとね、結構本部校のなんかは結構皆さん写真撮りに来てくれたりとか、結構一緒にね、子供さんと写真撮ったりして、なんかいい空気感でね、過ごせてますけどね、寄っていただく分には構いませんのでラジオ放送聞いて写メ撮り来たって言っていただければ大丈夫ですので、まあ、塾にそれでも来ることはそうね、送り迎えぐらいとか、実際慣れ事しないとあんまりないと思いますが、まあ、もしご興味あればぜひね、寄っていただければと思いますけれども、はい、まあそうですね、先ほどねちょっとクリスマス話しましたけど、まあ、ネイティブ先生たちは特にこのクリスマスすごく本当に大事で、結構この時期はまあ今ちょっとね、まあだいぶ良くなったんですけど、前からずっと言ってる円高とか円安ってあるじゃないですか。だからすごいエア飛行機がね、もうものすごく高騰してますんで、なかなか自由にね、海外行ったり来たりっていうのもね、日本にいるとちょっと高いですよね。だから特にクリスマスシーズンって実はむちゃくちゃ高くて、あんまり乗らないですからね、皆さん。そうクリスマスに飛行機って、まあ僕も乗らないですし、クリスマスに飛行機は。だけど通常やっぱり、価格帯がまあね、その時期なんでクリスマス移動するのかわかんないんですけど、クリスマス移動しなくて、まあ前後には特に移動するのはねわかるんですけど、まあ飛行機はね結構海外は高いですね、ちょうどね。だからあんまりギリギリでね、その近辺で飛行機を乗ろうとすると結構大変なんで、うん、まあちょっと時期をずらしたりも してくれたりとかしてるのと、あとまあやっぱりなかなかちょっとね、帰るタイミング、先ほど言うのやっぱりクリスマス大事なんで、帰るタイミングをね、一回帰国してからまだ日本に戻ってくる先生もいるんで、なかなかね、そのタイミングって長い間取れないじゃないですか。なのでまあこのタイミングで一回家族に会いに行く先生もやっぱり少なからずいますので、やっぱり盛り上がり方がね、ちょっとまたちょっと日本とは違うところもあるかもしれませんけどね。だから大切さというんですかね、はい。まあでもそういうところでこういうなんか雰囲気とか海外の様子とか分かるのもね、なかなか毎年のことではありますが、そうだったねなんて言いながらね、はい、 ちょうど授業もね、ちょうどクリスマスウィーク後に、英語スクールの方は一旦なくなります。まあ、授業自体は一回、それぐらいで終了して、あとはその、なんていうのかな、その、講習会とか、冬もね、実は塾ステイって言って、学童みたいな感じで、冬の塾ステイで塾来てもらって勉強したりっていうことも結構やったり、まあ、イベントっていうかね、塾来て勉強もしながら、いろんな取り組みしていくみたいなイベントもやってますので、まあ、結構もう休みは休みでね、皆さん結構多く来てもらって盛り上がる盛り上がるんですけど、まあ最終週ぐらいはそれが多いかなと思いますね。だからまあちょっとやっぱりお休みの期間はやっぱり子供たちが昼から朝から来てくれるんで、僕らもやっぱり楽しみですし、なんかやっぱり、ね、子供さんたちが元気に、来てもらうのは本当にね嬉しいですから、やっぱりこう昼からね たくさんの子たちが来てくれる空気っていうのはやっぱりいつになってもね、やっぱり私たちもこう暗い時っていうか夜が多いですよね、やっぱり夕方以降がね学校ありますから。だからやっぱり昼にこうみんな来てくれるとなんか結構その元気に 出たりとか、まあなんかこういつもよりも盛り上がったりね、気持ちがですね、上がりやすいので、ぜひまあそういう意味ではね、お休みも結構、お休み期間はまあ授業やってるんですけど、まあ私は好きな期間ではありますね。はい。まあ、ただ一方ね、受験生はそれどころじゃないですから、まあその空気感もあるんですけど、まあ、受験に向けてっていうところなんで、まあ逆に朝からずっととか、まあ昼からずっととか、まあ塾に缶詰になって、ある程度受験の上位していかなきゃいけないし、まあこの時期、まあ確かにね、その、バランス取りづらいところはあるんですけど、やはり目標合格とかになるとまあそこは邁進していかなきゃいけないのでね、またちょっと違う顔でそこは接しますけどね、雰囲気を変えて、まあその空気感がなんかね、そこの辺のところがね、やっぱりその受験生になるとちょっとクリスマスあるんだけど、そこまでこうクリスマス意識をしちゃいけないなみたいなね感じのこう受験生の雰囲気ってあるんですよ。やっぱり浮かれちゃいけないなみたいなね、ちょっと他の学年とやっぱちょっと一味違いますね。あの雰囲気って独特ですからね。まあ塾でね、まあそんなお祝いって言っても、あのクラスごとのイベントなんで、まあその塾の中でそんなにねクリスマスすることはほどないんですけど、まあでもなんかあの雰囲気独特ですねっていつも思いますね。はい。まあね、いろんなことがこうイベントとか、まあそのいろんなことがこうこの12月には行われるので、まあその都度その時のね顔を雰囲気しながら子供たちと接していかなきゃいけないんで、まあそこら辺はね、またまあそういうところもまたねいいところではあるんですけどね、はい、まあでもちょっとね、まあ12月も真ん中を迎えて、来週クリスマスもあり、まあこうして年末年始、まあ、ちょっとね来週ぐらいはちょっと振り返りしたいかななんて思ってもいますけど、1年の総まとめをねしていこうかななんてちょっと思いながら今日は喋ってますが、まあこの後はですね週替わりコーナーをお届けしていきたいと思いますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、バイバイマイラブ。 ザンオールスターズでバイバイマイラブをお届けしました。時刻は6時27分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目のお届けするコーナーです。私、中澤そもそもさん、中澤先生がお届けする外国にいた際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーです。はい、中澤イングリッシュ3週目、いつものコーナーでございますが、今日は、中澤イングリッシュなんだけど、大谷翔平くんがね、今日インタビュー受けてましたよね。あれちょっとずっとテレビ、たまたまね、見る機会あって、見てましたけど、やっぱり通訳返してずっとやってまして、なかなか同時通訳ってめちゃくちゃ難しいんですよ。普通じゃなかなか訓練しないとできないので、通訳の方、水原さんでしたかね。だからもう、あうんの呼吸感でやってましたけど、あんなになかなかね、言った通りのことを言うって難しいんですよね。聞いてても、今日、英語も結構、特徴的な英語でしたけど、すごい役、やっぱり、ああやって改めて聞くと、すごいなって思いましたけどね。ちなみに日本って結構、日本って野球って結構ね、メジャースポーツ、サッカーもメジャーじゃないですか。で、テレビだけ見るとね、もうアメリカ大リーグで、MVP 取ってとか、もう大谷翔平で14億でしたっけ？移籍するってすごいじゃないですか。ただアメリカ、日本にいるともうすごいアメリカ中がって感じですけど、多分、アメリカでどうなのかなってちょっと思うところがありまして、これは別に盛り上がってないわけじゃないと思うんですけど、アメリカって結構四大スポーツってね、あって、一番多分アメフトかな。アメリカンフットボール人気ってもう一番盛り上がるんで、多分あれが一番じゃないですか。多分野球よりも多分人気はね、かなりあると思いますけど。で、やっぱり次が NBA ですね。バスケですね。バスケも。野球もね、人気ありますけど、バスケも相当人気ありますもんね。だからあと最近は、アイスホッケーとかも人気あるみたいですね。アイスホッケーとか、例えばサッカーも最近、少し人気が出てきたっていうこともあり。でもそういうスポーツの中なんで、なかなか野球が、日本もだいぶ昔はね、僕らの時、私が中学生とかの時はもう、世代的にはね、ちょうど、長嶋さんが引退した年ぐらいで5歳。長嶋さんね、長嶋監督って言ってももうわかんない人多いかもしれないけど、それが多分、生まれたぐらいか。な？違うな。5歳か。だから、ちょうど、そのぐらいが引退されて、大貞治さんがまだ活躍されててみたいな時代なんで、原辰徳監督が巨人に一時で入ったみたいな頃なんで、僕が子供の頃ですよ。だから、イメージとしてですよ。そうすると、だいぶ前で、その頃人気がすごくね、やっぱり野球がダントツで日本はね。で、その後やっぱりプロスポーツいろいろね、取り組みあって、今サッカーも当然もうだいぶ盛り上がってますし、言わずもがな、ね、フェニックス、3A ネオフェニックスといえばバスケットボールですから、ね、盛り上がってると。そんな中なんですけど、日本もだいぶいろんなスポーツがね、バレーボールなんて結構地域でも根付いてますしね。結構その中で、アメリカで今日ニュース見てて、そう、結構どのぐらい本当はね、みんな興味持ってるのかなっていうのはちょっと知りたいなって、違った見方で思いまして、テレビだけ見るとね、もう本当に猛烈に盛り上がってるんですけど、確かにあそこはすごい盛り上がってテレビで放映してるんですけど、実際、アメリカの中で今野球人気はどのぐらいなのかなっていうのはね、結構コーナーだからあえて言うと、ちょっと皆さんにもそんなね、立ち位置で見てもらうと面白いかなと思って。確かに、盛り上がり方がね、ちょっと、また、すごいですからね。だってアメフトとかなんて多分、平均観客なんて6万人、7万人ぐらいじゃないですか？ 1 試合。だから、日本だってね、入っても、野球は結構入りますもんね。バスケなんかは大会いっぱいになっても4000人とかですから。 やっぱり比べるとすごい、まあ日本と比べるとあれですけど、相当ですよね。だからやっぱり文化も違えど、その国の特徴とか、やっぱりこの人気のあるものっていうのはやっぱりいろいろだし、あと平均年俸もね、野球ですごい、日本と比べるとメジャーリーグはすごい高いですし、大谷翔平君もすごい高かったですけど、まあ他の選手っていうかね、その、まあ NBA とか、アメフトの世界とか、もうそれでも相当ね、お金高いですからね、年俸もね、あと放映権テレビの。あれがまた高いですよね。人気のあるスポーツっていうのはね。だからやっぱり、まあちょっと、ちょうどね、やっぱりこう考えて、見ると面白いかななんて。結構だからニューヨークとか、ロサンゼルスとか、シカゴとか、まあフィラデルフィア、ダラスなんかが結構有名チーム多いですよね。スポーツチーム結構多いし、まあプロのスポーツ結構多いから、まあそれは確かに野球だけってことはないだろうと思いますけど、多分きっと、まあ地域ごととか、まあその国ごとにその人気のあるスポーツとは違うんだけど、まあ本当日本はすごい盛り上がってますからね。本当どのぐらいの盛り上がり感なのかなっていうのはね、ちょっと体感してみたいなっていうかね。はい。まあなかなか情報って探しに行っちゃうとそこばっか見えちゃうんで、なかなか難しいですけど、まあちょっと皆さんにもね、アメリカのスポーツの人気のぶりっていうか、人気なものって何だろうなみたいな話をちょっと今日はしてみようかなと思って、英語の話ではないんですけど、やっぱり自分はスピードスケートやったりしてますし、でも野球もやってたし、まあテニス部だったこともあるんで、いろんなスポーツやってる方なんでね、まあまあそういう意味ではいろんなものに興味があって、いろんなスポーツをね見たりとか聞いたりとか、まあバスケも確か小学校の時に、ちょこっとなんかやってた時がありましたね。地区の指導会だったかな。なんか出たりとか。だからまあ比較的やってる方なんで、まあスポーツ全般的に興味はね、やっぱりあって、いろいろ見てても全然大概なんとなくですけど、ルールがわかる競技やっぱり自分で思うけど多いかなと思うんですけど、まあやっぱり盛り上がりますからね。それにやっぱりこう、やっててこう、イメージもつきやすいから、何かっていうと、そういうところで活躍するとね、やっぱりみんなも元気になったり、パワーもらったりしますから、まあそういうこともあってね、うちもフェニックススポンサーしてたりしますから、まあ、そういう意味では、まあ、こう、今日のニュースなんかはね、私たちもなんか気持ちが盛り上がってくるし、元気もらってる感じがしますしね、なんか活躍してくれてすごいなっていうかね、やっぱり、アメリカの地で一番になるなんてなかなかできないから、っていうのもありますから、まあいい刺激だったなと思ったんですけど、まあちょっとね、そんなところで、まあコーナーですから、少しちょっとそういう観点で今日はお話をしてみました。以上、今日はスポーツ話で締めたいと思います。中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時35分6分です、エンディングの時間となりました。はい、まあ、あっという間にまたエンディングを迎えてしまいますが、ね、でもまあね、コーナーの続きになりますけど、やっぱりああいうのをテレビで見てるとちょっと刺激になりますよね。僕らも英語教育やっててね、なんかやっぱりなかなかね難しいっすよね、やっぱああいうとこで英語で喋るっていうのはね。だから間違えたこと言っちゃいけないしね、英語で喋ることは多分できると思うんですけど、言いたいことがちゃんと伝わるかどうかっていうのはやっぱり大事じゃないですか。でやっぱりそういうインタビューなんかでそういうことを喋るっていうのはやっぱりすごく敷居高いと思うし、やっぱりだからちゃんと通訳の方がいて、訳すのはもう理にかなってると思うんですよね。うん。だからこう結構、まあ飲んだり食べたり、まあ要はパーティーしたりとか、友達遊び行ったりっていうことは、まあそんなにだから影響って少ないじゃないですか。楽しく遊べるってことが目的なので。だけどやっぱりお仕事したりとか、ああいうところで話したりっていうのは、やっぱり正確に 伝えたりとか、正確に聞いたりしなきゃいけないから。うん。まあ、それは大谷翔平くんもね、僕はちょっと全部わかりませんけど、それは多少英語も喋ったりとかするでしょうけど、まあ、あえてこう、日本語で喋って通訳の方がちゃんと訳すっていうのがパターンだったんで、やっぱそうだなと思いながら見てましたね。はい。ちょっと見方がね、そういうとこ見ちゃうんですけどね。はい。まあ、それはね、全世界中というか、まあ、日本は間違いなく注目してますから、それはなかなかね、僕もあんなとこで英語喋るってなかなかこう、すごいなと思いますけどね。やっぱり。うん。まあ、少しでもこう、なんか刺激になってね、ああいう世界観を感じてもらうと面白いなと思いながら見てましたけど。はい。まあでもみんなにちょっとね、英語喋る刺激になったりとか、やっぱり海外意識してもらうっていうのはやっぱり大事だし、まあこれでね、多分まあこういうのをきっかけに海外行ってね、試合見たいとか、アメリカ行きたいとか、アメリカ行ってみたいみたいな話、こういう方もいると思いますし、それはリアルで見てみたいですよね、やっぱりああいうのはね。私も機会があったらぜひ行きたいと思いますけど、あるのかなちょっとわかんないですけど、まあ、そういう、こう、刺激にもなりますから。はい。やっぱりね、こうは、普段やっぱりネイティブの先生とか、やっぱりその、外国人先生触れてたりするから、海外の話もよくするんし、その海外との文化の違いとかね、そのスポーツがどうだとか人気があるのどうだとか、まあそういう話も結構するんで、まあ日本と結構いろいろ違いもね、多かったりするじゃないですか。だからだけど、ああいうふうにこの、まあ活躍してるの見たりすると、やっぱり世界も近く感じるしね。うん、やっぱりその、夢ばかりでなく、本当に現実的に、やはり世界と触れていくんだなとか、やっぱり近いなっていうのは感じるようになりますよね。やっぱりいざ行ってああやって活躍してもらうとね。だからものすごいその影響は大きいななんて思いましたけどね。はい。まあ私ですらこうやって放送で喋ってるぐらいですから。ねえ。まあ来週まあクリスマスなんで何かプレゼントもらうなら試合を見に行く権利かな。ということで、はい。まあ、年末年始になります。ちょっと話変わりますけども、兄グローバルエデュケーションも、冬今ね、ちょうど、冬季講習会、とか、入試直前講習会とか、まだ間に合いますし、あと塾ステイって言って、塾来るの間に合いますし、あとね、ちょっとプログラム体験会も、ちょっとマインクラフトを使ったプログラミング教室もね、結構体験会やったりとか、先週もね、なんか今、英語スクール兄の体験もすごく多くて、うん。体験なんですけど、来週ちょっとクリスマスウィークなんでね、なかなかちょっと体験できないんですけど、ちょっとこの時期ね、なんか、いつもの年に比べて12月からスタートっていう方多いんですよ。うん、なんかね、最近ほんと12月スタートなぜだろうっていうか、まあ、新年始まる前に、こう何か準備しとこうっていうことなのかなとも思ったりするんですけど、タイミングはね、この時期って昔そんなにね、動かなかったんですけど、最近は本当に多かったですね。はい。なんかちょうど一昨日ぐらいね、先週ぐらいから来てくれてるの、ちょうど私のね、教え子のお子さん方が、兄弟がまた入ってくれたりとか、ね、結構兄弟で何人か、来てもらったりっていうのも結構多かったりとかして、なんか懐かしい話をしながら、スタートしてってもらったんで、まあちょっと私も嬉しかったりした、今日この頃だったんですけど、なんかでも、そんなのも結構多くて、はい、動きが多い時ではありますけれども、皆さんね、まあもしなんか興味があれば、また12月ですけど、まあ、年末年始に何かっていうなかなかあれなんで、まあ来週ぐらいまでがピークだと思いますけどね、やっぱりなんか年末年始とか師走ってこう結構忙しく感じませんか？私も何も変わってないけど何か忙しい感じとか、やっぱご挨拶いただいたりとか結構多いじゃないですか。だから年末年始のご挨拶みたいな感じで、まあ年末とにかくにね、1年でってことでお会いしたりとかっていうのもあるから、人と会う機会は本当に増えてまして、かなりね、普段よりもいろんな方に会う機会多いんですけど、まあ、ちょっとオンラインもあるせいで余計それがだいぶ集約されてきて、まあリアルで会うと結構予定大変だったんですけど、まあオンラインで最後喋ったりとかね、時間がなくなったらオンラインでやろうとか、まあ出会わなければオンラインで喋りましょうみたいなのも結構あったりとか、 あとあらかじめこう新年の予定とか入れていくから、まあだいぶねリズムは良くなってきて、まあ忙しいんですけど、まあね、おかげさまで、でもいろんな方に会うことができて、まあいい年末を送ってるかなっていう印象なんですけどね。はい、まあ今年もね残すところあとわずかになってきましたし、来年に向けていろいろ私も思うところ多いんですけど、皆さんいかがですか？なんかそろそろ来年の目標とかね、来年どうしていこうとかっていうのがちょっとまだ思わないかな。まあまあ今年どうだったかっていう振り返りもあるかな。はい、中澤先生は前もから言ってるように振り返りがあんま得意じゃないので前を見ていくのが得意なんですよ。だから結構もう終わってくることに対して次をどうするって思うタイプなのでね、今はもうずっと次来年のこととか来年どうしようとか年明けどういう風にな予定になっていくかとかそんなのをすごく思う最近なんで、はい、思いはもうね新しい2024年をもう見てる感じなんでね、はい、ただ私たちアニーグローバルエデュケーション自体はね、ファイムってちょっと岡崎の方でもプロクラ新規スタートしたりとか、グループの方で放課後等での授業をやったりとか結構いろいろ忙しい年になりそうなので、まあ、皆さんと一緒にまたね頑張って走っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤おさむおさむさん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.